熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治虫さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、はい、中澤先生始まり、中澤先生始まりました。なんかちょっとのんちゃん釣られてますが、なんかあのいよいよね、いよいよじゃない、全然ちょっといよいよでもないですね。あのまあ11月もまあ真ん中ですから、いよいよあのちょっと冬感じるかなと思い、なんかまだねそこまで寒くない気もしますね。昨日というか実は今週僕はあの仕事で、あのまあ明日から実は山形行くんですけど、あのちょっとイングリッシュキャンプってね、あの英語のネイティブの先生たちが小学生に対して、英語でこういろいろ話をしたりとか、まあ、料理作ったりとか、タブレットでなんか勉強したりみたいな、イングリッシュキャンプっていうことで、山形まで行くんですけど、さすがに山形は寒いかなって思うんですけどね、なんか何気に、だからさっきちょっと言いかけましたけど、あの一昨日、昨日一昨日ぐらいはあの実は九州にいまして、まあ暖かかったですけどね、なんかでも九州だからなんかちょっと油断してたんですけど、でもやっぱ本当にあの寒いなって感じは全然なくて、まあ、これじゃ半袖でも別に大丈夫かなみたいな感じであのいたので、なんか結構移動距離がね今あるんですけど、あのやっぱお仕事でねやっぱりあの行きましたけど、さすがにあのね九州まで行ってからまたさらにあの山形に行くという、ね、一日愛知挟んでますけど、なかなかどんな感じなのかっていうね楽しみではあるね。まあねえ、なんかちょっと移動、お仕事の関係でちょっと移動が最近多いんで、まああのいろんなところのね様子とかと思うんですけど、なんせあのこう旅行はね結構皆さんいろんなとこ企画して、あのどこどこ行こうとか、あ博多行ったらとか、ね、何か食べようとかあるじゃないですか。あのお仕事で行くとあのそこの場所しか行かないん で時間になったらあの約束してね、会議だったりとか打ち合わせだったりっていうのがすごい入ってきちゃうんで、案外でね自由な時間あるかなと思っても、逆に移動も長いんであんまりなくてですね、まあ得意になるのはこう移動の仕方だけですね。あのどこの地下鉄乗ってどうのこうのとか、駅がどことかっていうのはちょっと覚えるんですけど、それ以外はなかなか大変かなって思いますね。この前山形行った時もね、あの山形とか仙台とかってなんかイメージ的に愛知県からすると、まあ、東北だからなんか近いような気がするじゃないですか。なかなかこう近くなくてですね、あの新幹線とかで行くにしても、新幹線も山形途中からねあの単線になっちゃうんで、特急と同じような感じでね、新幹線が普通の線路走るみたいになってるんで、時間もそんなにねあれなんですけど、電車で移動しようと思うと結構ねあの横に行けないんですよね。なので横はねバスで行ったりとかするんですよ。だからなかなかこう東北ぐらいじゃないとバス乗って移動ってあんまりないんですけど、この愛知県東海道沿いはね、まあまあ逆に言うと便利なんですけど、なんか結構バスにも乗ったりして、私も結構移動するけど、バスで2時間とか、ふと気を抜くと3時間とか、結構バス3時間はね最近乗ってないんで乗ってないでって、若い頃から乗ったことあんまりないんですけど、なかなか新鮮な時ありますね。ということで、あのまたちょっとね、その様子をまた行ってきたお伝えしながらではありますが、まあ、今日は愛知県におりますので豊橋を絶好調で語りたいと思います。今日もぜひよろしくお願いいたします。はい、番組終する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみにメッセージの募集もしてます。メッセージは熱 @843fm.co.jp またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問などね、受験シーズンも始まってきてますので、何でも結構です。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
こんにちは、は
Hello、
さようならは
See you、
どうぞよろしくは、
幼児から社会人まで使える英語
教えます。エイエイゴー、中澤塾英語スクールアニー。
Come on, join us!
英語スクールアニー。
時刻は6時7分です。ここからはイブニングニュースをお伝えします。イブニングニュース、ボディショップとなみ、豊川信用金庫の提供でお送りします。ニュースは安田さんです。お願いします。
お伝えします。自民党の税制調査会は非公式の幹部会合で、来年度税制改正で検討すべき項目を確認し、宮沢洋一会長は会合後、防衛増税に関して国民民主党と協議をしなければいけない話ではないかと述べました。政府は防衛力強化の財源として法人税など3つの増税を決定していて、増税開始の時期が決まるかどうかが焦点となります。自民、公明、国民民主の3党は経済対策をめぐる政策協議を開き、低所得世帯向けの給付金や物価高対策を含む経済対策について議論しました。国民民主党は年収が103万円を超えると所得税が発生する年収の壁の見直しを盛り込むよう求めていて、会合後、浜口政務調査会長は記者団に、協議について来週が山になると語りました。アメリカのニューヨーク市マンハッタン中心部に乗り入れる車に対し、来年1月、慢性的な渋滞解消と温室効果ガス削減を目的に渋滞税が導入されることになりました。今年6月に導入を見送っていましたが、渋滞税に反対するトランプ次期大統領の就任を前に、一転して駆け込みでの実施を決めました。旧優生保護法の下での強制不妊手術をめぐって、名古屋市の70代の夫妻が国に損害賠償を求めた裁判は今日、名古屋高等裁判所で和解が成立し、各地で起こされた一連の裁判は全て終結しました。全国被害弁護団によりますと、同様の裁判は各地で和解が進み、この裁判が最後になっていました。おしまいのニュースです。広島や高知など中国四国地方の5つの県の買取店で高級腕時計ロレックスの偽物が売却された事件で、売却の指示を出していたなどとして16歳の少年ら2人が詐欺の疑いで高知県警に逮捕されました。県警は2人が主犯格だったとみて、詳しい関係や他の事件との関連を引き続き捜査する方針です。以上、この時間は中日新聞社情報提供のニュースをお伝えしました。
送はボディショップトナミ。車をぶつけてしまった、ぶつけられてしまった、事故でお困りの方はお気軽にボディショップトナミ。お見積もり無料、代車無料。お問い合わせはボディショップトナミ、電話053245-1925。
親から子、子から孫へ受け継がれていく歴史も大切な資産。カワシンはこれからも各種ローン、お預け入れ、資産運用を通じて豊かな暮らしをお手伝い、皆様の暮らしを見つめ、地域の歴史とともに歩み続けます。豊川信用金庫。
イブニングニュース、ボディショップトナミ、豊川信用金庫の提供でお送りしました。天気予報です。日本気象協会が5時に発表した最新のお天気です。愛知県東部、今夜の天気、東の風、東三河南部では東の風やや強く曇り、夜遅く雨、降水確率がですが18時から24時 50% となっております。愛知県東部、明日の天気、東の風、海上では東の風やや強く曇り、ところにより朝晩雨、降水確率ですが0時から6時 30%、 6時から12時 10%、 12時から18時 20%、18時から24時 30% となっております。朝の最低気温は16度、日中の最高気温は21度となっております。現在対象市町村では注意報警報は発表されていません。以上、天気予報でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターが先ほど発表した道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路の状況です。東名高速道路下り、小牧ジャンクション付近渋滞 2km となっております。同じく東名高速道路下り、名古屋インターチェンジ付近渋滞 15km となっております。同じく東名高速道路下り、岡崎インターチェンジ付近渋滞 10km となっております。名神高速道路上り、小牧方面一宮インターチェンジ付近渋滞 3km となっております。同じく名神高速道路下り、西宮方面一宮インターチェンジ付近渋滞 2km となっております。伊勢湾岸道上り、豊田方面名古屋南ジャンクションインターチェンジ付近渋滞 9km となっております。伊勢湾岸道下り、四日市方面刈谷パーキングエリアスマートインターチェンジ付近渋滞 1km となっております。続きまして、東三河の主な一般道路の状況です。国道1号線西行き、ただし東八丁付近渋滞 1.1km となっております。同じく国道1号線西行き、ただし梅田橋西付近渋滞 1.7km となっております。国道23号線ただし 1.2km となっております。大山豊橋停車場線、県道388号線豊橋駅行き、豊橋柱3番町付近渋滞 1km となっております。 以上、日本道路交通情報センターが先ほど発表した道路交通情報をお伝えしました。引き続き熱血教えて中澤先生をお楽しみください。
わかるからできるを目指す地域密着、学校密着、わかるまで熱く指導、それが私たちのモットーです。学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい。選ばれるのには理由がある。中澤塾。
教えて中澤先生。
時刻は6時16分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。はい、ということでね、まあよく聞かれるんですけどね、全国行ったことない県ありますかみたいなね、結構お仕事でどこ行ってもだから、なんか遠く行けば行くほど言われるんですけど、行ったことない県結構あるんですよね。まあ結構、うん、思いつくのでね、青森はないと思いますね。山陰はね、案外行ってるんですよ。で、山口とかもなんか行っちゃってたりして、九州もですね、長崎行ってなかったんですけど、長崎も行けちゃったんですよね、今年。で、あとですね、多分、沖縄かな、実は行ってないんですよね。あとは全部制覇するために動いてるわけじゃないんですけど、なんかね、きっかけがあればと思いますが、まあ、よく行きましたね。そういう意味では。まあ、人生ね。まあ、皆さん、いろいろお仕事とか、ね、旅行とかで行かれることもあるんですけど、でも私の場合は、ほとんど仕事が多いかなっていうところで、うん、だからまあ、そういうね、よく聞かれるんですけど、行ったことない県あるんじゃない、ないんじゃないですか。それは、ね、でもないことはないですよね。うん、ただ、まあ、やっぱり その旅行と違ってやっぱり同じ場所に行く率が高いんですよね。だから仕事で行くから、やっぱりそのまあ会う方が見えてそこに行くっていうのが基本なんで、自分で決めてどっかその県の面白そうなとこ行くっていうのとちょっと違うので、だからまあそこはちょっとね、お仕事の場合は違うかもしれませんね。まあそうは言ってもとか言う、結構皆さんに言われるんですけど、案外明日山形行くって、もう実はですね、朝7時に出て着くの、昼の12時半なんですよ。なのでねえ、じゃあ飛行機でと思うんですけど、なかなか飛行機も直通がね、同じがかかっちゃうんで、新幹線で行った方が早いっていうことにありまして、でもう1時からすぐにスタートっていう流れになるもんですから、で帰りも5時間半かかるでしょ。だからね、なかなかそうは言ってもとこで、はい、で明日なんかは特に行ったらね、銀栗市キャンプってすぐにキャンプが始まるわけなんで、キャンプって当然昼はね、いろいろイベントやったりとか、あとギュッティやったりとかで、まあ夕食も食べるじゃないですか。まあ夕食作りから始まりね、でまあ寝るっていうところまではずっと子供たちがいるので、まあ、それこそね、ずっとキャンプ参加してます。次の日も朝ウォーキング行ったりね、ラジオ体操したりね、いっぱいありますから。でお昼までなんですよ。なので、まあお昼になったら当然お昼ご飯前かなには解散なのかもしれないですけどね。なんかそんな感じでモリモリなんですね。うん。なので結構ね、ハードな。朝も早いですしね。なので、まあそんなに本当に行ったっきりですが、まあ山形ぐらいまで行っちゃうともう雰囲気がね、まあ、やっぱり全然違うので、ああ、やっぱり違うなと思って。帰ってね、先ほど九州なんかは、まあ街並みが街ですから、まあ、そんなに差は、まあ建物とかね、コンビニはまあ多少違うのもあるけど、まあ似てるのも多いし、まあ、ビルはビルであるし、最近ホテルなんかね、どこもいっぱいありますから、そんなに差もなくなってきてるとかありますんでね、まあ本当に観光に行かなきゃ差はあんまりないというような気もするんですけどね。はい、うん、まあちょっと中澤先生もですね、実は幅広で、明日ってか昨日もこれから先にね、教育っていうのがどういうことに皆さんがいろんなことを、まあ受験もそうなんですけどね、例えば、算数ができなきゃいけない、国語ができなきゃいけないとか、英語を話さなきゃ国際化の波に乗り遅れるとかって言ったけど、結局じゃあなんで英語を話さなきゃいけないかとか、まあこの時代になんで勉強していかなきゃ、まあなんで勉強っていうのは非常に難しいんですけれども、まあこれからどういうことが子供たちにとって必要なのか、これから例えば 今トランプさんがねアメリカで大統領になりました。まあ豊橋も市長選で長坂さんが市長選になりましたね。じゃあ何が起こってくるのかっていうのは、あの人好きとかあの人嫌いとかそういう話ではなくて、まあじゃあアメリカの経済がどうだとか、日本のね今の豊橋がどうだとか、だから世の中の仕組みがどうだとかっていう、まあ経済だったりとかあるいは世の中の仕組みだったりとか、まあ、いろんなことを学んでいかなきゃいけない、まあ学んで知っていかなきゃいけないと、まあ知るための手段として当然ねいろんなことを学習していくっていうことが存在してくるし、まあ知るためにはまあいろんなツールを活用したりとか、まあいろんなまあ言語もそうでしょうけどいろんな手法を取っていくじゃないですか。うん、だからまあじゃあ私たちが一体この後でまあ僕らも学習塾やってますけど、まあ確かに受験っていうところでこれからねやっぱり受験ってこうやっぱり子供さんが多い時ってはそのかなり競争も激化してきますし、今だとかなり多様化なんて言いますけど受験の仕方とか入り方とかもいろいろそれぞれになってきてる中で、じゃあみんなが同じ日に同じ試験を受けてはい合格不合格っていうそういう試験はどんどん減ってきちゃうと思うんですよね。そうすると受験勉強で今までこういろんなことマスターしてきたり勉強してきたんだけど、まあそれだけじゃ多分足りなくなってきちゃうということで、まあその延長線上でねアニーグローバルエデュケーションは英語もやりますしプログラミングもやったりしますし、いろんなこう能力開発的なものもやってるんですけど、もっともっと延長させていくと何を学ばなきゃいけないかっていうと、やっぱり、経済だったりとかやっぱりその世の中の仕組みだったりっていうのをやっぱり学ばなきゃいけないっていうふうに今考えて私はいまして、まあそういうちょっと準備をしに実は行ってたんですね。はい。だからもうちょっとしたらね何をやるかっていうのは皆さんにもね具体的にお伝えしていけると思うんですけど、うん、まあそういう子供さんの未来のに対しての教育をしていくっていうところで、もう少しこう今のやってることをどんどんどんどんグローバルに、しかもどんどんどんどんこう皆さんが本当に必要な情報知識が得れるようなそんな形を取っていこうと思いまして、うん、そうなんですよ。だからね来月もよくねちょっと今はお願いされて、お金の講座みたいなのも やってたりするんですけど、自治体さんからね頼まれて、まあ私たちのちょっと仕事を受けてやってたりするんですけど、今度はね来月はね実は証券会社の方が来てお金の講座みたいなやってもらったりするんですよ、塾の中でね。珍しいですよね。だけどもう今それっていろんなところで行われてて、学校さんでもやったりとかね、大学とかでも当然やってますし、小学校中学校でもやったりするものなので、まあ塾の中でやるっていうのは、まあ英語スクールだったりとかね、そういうのも珍しいことではないんですけれども、なかなかこの辺だと取り組んでるところはないかもしれないんで、そういった教育もちょっとこれから先に、提供していきたいなっていうね、うん、純粋にやっぱりこう知識をつけていく、うん、どうしてもやっぱこうビジネスライクだったりとかなんかいろんなこう役立つ立たないっていうところじゃないまあ回もいっぱいあると思うんですけど、私たちはまあ教育機関なので純粋に学びというところでやっぱり子どもさんと成長を促していきたいし、まあ必要なものを提供していきたいというのがあるので、まあ僕が子どもの時なんてねそんなの習うこともなかったですけどね、お金の講座ってなんやねんって感じですよね。まあやってたとしたら100円もらって駄菓子屋っていうかそのまあスーパーみたいなちょっとちっちゃいとこだったんですけど、100円で買えるだけ買っていいっていうまあことでばな、だから100円により近づけるための工夫をしたっていう記憶はありますかね。私も小遣い制とかではなくて、まあ欲しい時にもらうっていうと聞こえはいいんですけど、まあ要はもらえないんですよ。だからもらった時にいかに使うかっていうところしか考えてなくて、お小遣いをもらったことがあんま記憶ないんですよね。だからまあそういうとこでは金融教育なんてほど遠くて、もう死活問題ですからね、生きるか死ぬかみたいなもんですよ、子供にとってお菓子買えるか買えないかなんてね。うん、まあ私自慢じゃないですけど、本当にまあちょっとよく放送で言いますけど、豊根村出身なので、小5、小6ぐらいまでね、だから本当冗談なしでお菓子が待ってるというわけじゃなく、道端の本当に怒られたそうなね、アケビだったりとかなんかその辺の野草とかをこう取って食べたりとか、 結構してたんで本当なんですよこれが。だから笑っちゃうぐらいそんなことしたんで、なんか100円でねそんなお菓子が食べれるなんて夢みたいなことですからね、とちょっと思いまして、まあそれに比べたらねやっぱりもう、まあ今タブレットとかねやっぱりネットも普及してますし、世界がより身近に感じられたりとか、世界で起こってることがより自分のことになりますから、まあね、そういう時代なんで、まあそういうことちょっとこれから始めておこうかななんて思って、ちょっとなんでね、まあちょっとついでに皆さんにあの元気をお伝えしながらってことお話しさせていただきましたが、この後は週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に一曲お届けします。お届けするのはサザンオールスターズ、ラシェンドレのシスター。
でもダメシスター、そばにいたらそれで夢ずれない、そう見ても他に誰かいるの、それ移り気になりそう、ダメシスター、胸を焦がす言葉
オールスターズでラチェンドールのシスターをお届けしました。時刻は6時28分です。ここからの時間、週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、中澤イングリッシュ。このコーナーは毎月第3週目にお届けしているコーナーです。私中澤さん、さん、中澤先生がお届けする外国に行った際に覚えておくと使えるフレーズや単語、そして英語に関するあんなことやこんなことをお伝えするコーナーです。ということで、なんか久々の気もしますね。久々なのか私が中澤イングリッシュを意識してないのかちょっと定かではないですがね、最近まあ、イングリッシュということで言うと、あのちょっと今留学がね、ちょっとね、円安、まあ皆さんね、聞くとトランプさんだってまた円安になってますけど、あの、円安の加減でね、ちょっと海外行きにくくなったなんて話もあったんですけど、今ちょうどね、アニーグローバルエデュケーションでアニー留学っていうのやってて、まあそれをちょっと今、オーストラリア行く人たちをね、行く人たちっていうか、宇宙行くわけじゃないんであれですけど、オーストラリアを留学として希望されてる方を集めて、今あの、集めてる最中かな。はい。で、ちょうどね、留学しに行くんですけども、まあ、あの、地元のね、小学校に行ったりとか、結構うちの留学は、あの、地元密着型で、あの、オーストラリアの方の小学校とか、まあ、学校とこう連動していますので、まあ、そういう意味ではかなりですね、あの、濃いんですよ。なんで、まあ、アクティビティも含めて、内容濃くちょっと過ごさせるということで、まあ、何人ぐらいになるかわかりませんけど、なかなかね、人数があるじゃないですか。だからやっぱり留学なんで、一人でみんなスタッフついていくわけがないんで、ある程度人数いただいて、まあそうするとね、みんなじゃあここにいる説明した人全員が参加するっていうのはなかなか難しい。お金もかかりますからね。だから、やっぱり旅行とはちょっと違うんですよね。やっぱり勉強したりとか、プラスアクティビティがあったりとか、まあ経験もやっぱり 地元の小学校行ったりとか結構幅広なんで、まあ、とても僕が思うには刺激にはなると思うんですけれどもね。うん。でもね、まあ近い、まあやっぱりリアルで感じたいんですかね。行ってみるのと見るだけはだいぶやっぱ違いますよね。うん。で、最近やっぱりズームってね、よく聞くかもしれない。オンラインのね、やりとりも。確かに、オンラインはすごい主流、まあ、やりとりの主流になってね、ビジネスなんか使うようになったんですけど、やっぱり観光客って旅行来るじゃないですか。やっぱり画面越しだとだけじゃ足りないんでしょうね。やっぱり実際現地行ったりとかいう刺激と、高揚感だってワクワク感だってするのは、やっぱりリアルが一番感じやすいから、やっぱ違うんでしょうね。うん。私はやっぱりそう、さっき言ってね、一応出かけますけど、それは海外行ったら本当に、匂い、空港降りた時の匂いとか下手したらね、やっぱ違いますから、その熱気とか暑さとかも、気候からしても日本とは全然違うし、やっぱりその、日本の中でのこう空気感っていうのは、まあ、なんとなくわかるじゃないですか。ちょっとわかるってもちょっと沖縄行ってないんで私もちょっとあれなんですけど、ただ雰囲気的にちょっとこう日本って少しく平均化してる、暑さ寒さあれど、ありますけど、やっぱりね、アジアとか、その西洋とか、西洋って言わないか、まあ、欧米とかね、行くと、違いが如実なんで、やっぱりそういう意味ではね、経験、そこだけからでもだいぶ違いますし、やっぱり人の、まあ、外国の方の慣れはすごいね、やっぱ最近日本も知ってると思いますし、触れてる率は上がってると思うんですけど、リアルで行ってもらいたいなと思って、まあ、留学っていうところで、よくね、昔も、一応大学も、まあ、ご紹介できるとか、大学に直入るというよりは、まあ、当然、語学学校みたいなのを通ってから、大学にちょっと、アメリカなんかもご紹介していくんですけど、まあ、語学学校ってある程度クリアして、で、クラスが決まって、みたいな感じで、大学ってね、アメリカなんかもそうですけど、入るとき出るときは違ったりしますからね。だから、まあ、やっぱり、勉強しなきゃいけないっていうのはあるんですけど、まあそういうご紹介も昔からしてましたし、結構オーストラリア3ヶ月ぐらいの短期で、よく行ってる子いましたかね。でも楽しいんでしょうね、あれね。3日、3週間、3ヶ月。まあ、そうですね。まあ3の倍数なんて僕、3の倍数、3って言いますけど、寂しくなるタイミングだったり、我慢ができたりとか切り替わるタイミングって言うとそれぐらいがちょうどあって、3日ぐらいするとなんか楽しくなってきてね、3週間ぐらいするとちょっと寂しくなってきてね、3ヶ月になれるみたいなね、なんかそういうのはあるみたいですけど、よく言ってましたね、結構楽しいなんて言ってね、昔はもう今の為替と比較にならなかったんでね、えかなり日本人は行きやすかったじゃないかと思いますけどね、今じゃもうねえ、旅行でも大変なのに留学なんてなおね。でも、まあやっぱり経験としてそれだけの価値があるものですから、まあ行ってもらってもいいかなと思って。私もなかなかタイミング悪くてね、留学はできてないんですよね。だから日本国内で結構英語をマスターしてきた派なんで、まあそこだけがちょっとね、塾始めてしまったので、まあ、それもちょっと大学出てから、その大学中に行けばよかったんです。僕らの頃そんなにね、留学の仕組みは整っていなくて、本当に留学行くのは少数で、まあ行かなかったわけじゃないんですけど、やっぱ何十年も前ですから、まあまあ大ごとじゃないですか。ちょうど僕の一つ、まあ同級生なんだけど、年が三つ上の方がいて、その人はちょうど一年アメリカに行って帰ってきたみたいな人が同じ大学いたんですけどね。結構刺激になりましたけど、まあ簡単に行けそうですけど、まあ僕のね、友達でもそのままアメリカ行っちゃってグリーンカード、永住権取って、そのまま暮らしてる子もいますけど、なかなかね、取れないからあれですけど、まあそういうのも、会いたりとか、まあ、いるはいるんですけど、今の方がまあ確かに大学の中で、まあ休学して、行ったりとかっていうのができるようになったんでね、だいぶ行きやすくなったんじゃないですかね。昔はね、学費そのまま払ったまま休学だったんですよ。今だから大学って少しね、休みやすくなってるんですけど、そのまま授業料1年分かかって席置いたまま海外行くっていうのはダブルでお金かかったんですよね。だから留学当たり前じゃなかったから。なので結構大変だったんですよね。だから留学行こうと思うと学費も倍かかっちゃうしね、親に何て言うかって話になっちゃうんで、まあ、あの頃からするとね、だいぶ 世界も近くなったし、まあ、あとこうチケット取ったりとか、まあそういうのもやっぱ今、やっぱりメールでやったりとか、メッセンジャーでやったりとか、ね、LINE でやったりとかってむちゃくちゃやりやすくなってるから、もう全然レベルが違いますよね。昔は全部郵送とか、電話。電話も固定電話ですからね。携帯電話ではないですからね。固定電話皆さんない人もいるじゃないですかもね。私たちの場合は固定電話ですからね。家にいないと出られないっていうね。そういう時代ですから。メールも本当にメールですよ。手紙ですからね。はい。だから、郵便ですからね。メールすらないですからね。もうないなんて今考えられないですもんね。はい。よくそれで海外行けてたなと思いますけど。で、また僕の教え子たちも、始めた頃かな。だから、今みたいに簡単に回線つなげないんで、今みたいにズームで、おはよう、どう、そっちは、みたいなね。元気だよ、みたいなね。LINE でもいい、別にいいじゃないですか。すぐできちゃうけど、昔はね、1分に何百円とか、もっと高かったかな。もうな、1秒も何十円、何百円とか、なんかそんなイメージぐらい高かったんで、もう声聞いたらすぐ切るみたいな感じで。本当に電話とか大変でしたよ。だから心配でも電話もできないから、もう頼りがないのが元気な証拠っつってね、もうそう言うしかない。手段取れない。だって固定電話で、ね、お金もかかるんで、電話なんかできないじゃないですか。もう生きてる無事を祈るしかないみたいなの結構ありましたよ。連絡ないから大丈夫じゃないかっつってね。もしなんか事故とかあればさすがにニュース流れるだろうみたいなね。なんかそんなノリもちょっとありましたけど。今それに比べたらね、今着いたよみたいなね、LINE とか送っちゃったりしてね。やっぱり全然違いますもんね。だからやっぱりだいぶ本当に時代変わったなっていう、ということで。まだ今アニーグローバルエデュケーション内でアニー留学でオーストラリア1個募集してますので、もし興味ある方はね、お声かけいただければ、ラジオで聞いたよなんて言ってもらえれば、うちの担当のが案内いたしますので、はい。ということで、今日はちょっと留学の話なんか してみました。以上、今日は中澤イングリッシュのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶ。アニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時38分です。エンディングの時間となりました。はい。まあ留学の話もね、いろんなことありますよね。今まあいろんなこと、いろんなとこ行っていろんな話で、まあその留学もそうですけど、私も本当にね、うちのグループからアニーグローバルエデュケーションからご留学行ってくれるっていうのはすごく嬉しいんで、けどもういろんなことができるのは本当ね今時代だなと思いますよね。うん。自分が留学をねお世話するなんて考えてもなかったですからね。自分ですらなかなか行ききれなかったのに人の留学の世話を焼くというね。変な話ですけど、まあでも、まあ、世界観変わりますよね。ある意味その経験を早打ちにした方がいいかなっていうのもありますよね。やっぱり自分の入れ物でかくなりますから、でかくなった時に、まあそこの中で判断がするようになりますので、別にちっちゃい世界で判断するのがダメとかではないんですよ。ちっちゃい世界とかね、経験なしで。ただまあ、せっかく世界が広がってるんでね、まあいろんなことを知って判断していくっていうのは非常にこう、まあ悩みが解決するわけではないけれど、まあ、大きな視野でものを見ると、比較的気持ちも、おおらかになるんじゃないかなと。いろんなところありますからね。やっぱ違いとかすごいですよね、文化の、考え方とか。やっぱり日本だって距離があればだいぶ違いますし、まあそれと同等に外国なんかもっと違うし、その何千年もね、それこそ本当に違う環境で育った人たちがですね、でもまあ繋がれるっていうのもすごいですけどね。僕よくね、あんまりこう例は難しいんであれですけど、国連の会議とかあるじゃないですか。まあ、喧嘩したりとかね、やり合ったりとかもあると思うんですけど、あんだけの人がね、まあまあ全部じゃないけど、ああいうところで一回集まって話をするようになってるっていう世界観っていうのは僕はなかなかすごいなと思いますけどね。うん。 私もね、本当にずっと英語好きで勉強してて、やっぱりその最初に、前ちょっとラ、放送言ったかな、だいぶ前に言ったかもしれないけど、ラジオじゃないかもしれない。カナダの、老夫婦と文通してたことがあったんですよね。英語で。ちょっと学校の先生、高校の先生だったかな、にお手伝いいただいて、なんでだったかちょっと理由がね、今ね、思い出そうとしても思い出せないんですけど、確実に文通してましたね。はい。文通ってわかります？そうですね。手紙ですよね。それはそう、そうなんですけどね。文通っていうか手紙しかなかったんで、海外はもう。で、海外からお手紙いただいて、それに対して答えるみたいな。はい。もう文通手紙、そりゃそうで、でも、手紙しかないから、その時はもう本当に文通なんてね。ラブレターとかの頃です。ラブレターはあります？ないですよね。ラブレター私に行きましたよ、僕も。カナダの老夫婦の話がだいぶ飛びますけど、ラブレター私に頼まれてね、何年何組誰々ちゃんに渡してくれとかね、よくありましたよ。本当にあったんですよ。本当にあったんですよ。スタジオでは信じられないって言ってますけど、本当にあったんです。で、私はよく頼まれて、私行ったんですよ。うまくいきゃいいけど、ね、あれ僕じゃないけど、ね、ごめんって僕は言いに行くっていうね、自分で言えよと思うんですけどね。まあそんな時代ですから、まあね。それに比べれば今なんて本当にね、だいぶ本当、海外のことも知るに、勉強行くにも、楽しむにも、本当に変わってきたなと思うので、私は、いろんなことを皆さんが学ぶ機会として、これはやっぱり中澤ですから、最後はそこですね。学びを深めてもらいたいっていうことを常に考えながら今、そういう新しいきっかけを作り出そうとしてるところなんでございますね。そういうこともあるから。うん。まあでもね、まあ、アニーグローバルエデュケーションもね、まあイベントやるのもそうなんですけどね、イベントやったり、例えば、ハロウィンやったりとかね、ツアーやったりとか、まあ、バスケのスポンサーやったりとか、いろいろするじゃないですか。でもこういう、まあいろんなきっかけがね、やっぱりあることで触れ合ったりとか、刺激になったりとか、よりなんかちょっと違う角度からものが見れたりとかね、そういうこともいっぱいあるじゃないですか。で、つながりも持てたり。そういうこともいろいろあって、さっきのお金の講座、お金の学校みたいなのがね、塾でそんなんやるのみたいな。ね、あるかもしれませんけど、まあ塾だからやれるんですよ。ね。だから、私たちが学びを広めようと思うから、本当純粋に、そういう機会を提供できるんじゃないかなっていうのは思ってますしね。うん。だからまあいろんなことがやるっていうのはもう使命感としてね、中澤先生もやっていきたいと思ってますので。また皆さん、興味があったら参加してみたりね、いただくと嬉しいかな、なんて思いますので、中澤もちょっと気合い入れてですね、もうちょっと年度後半なんでね、またちょっといつもよりも気合いの言い方が違うでしょ。なんかやるって決めてやらないといけないんで、ちょっと今日番組で気合い入れ直したりしてみました。今日もありがとうございました。今週も熱血を教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤おさむさん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血を教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye。
最適なメガネ作りには眼科医とメガネ店の連携が大切です。メガワールド全店に新しい国家資格眼鏡作成技能士が在籍。大切な目を守るため眼科と連携し、安心安全なメガネ作りをサポート。メガネ、コンタクト、補聴器、日本最大級メガワールド。
続いて明日の予報です。東海地方では昼前から夕方にかけ、ところにより車の査定をしたくなるでしょう。
そろそろ車乗り換えようかな。
お出かけの方はザ・ビークルズで愛車査定をお忘れなく。
ザ・ビークルズか。豊橋市松井町0120-55-1196ね。
海のこと、
食べること、
サーフィンのこと、
地元の海を愛するあなたへ送る
キープザビーチ、毎週金曜夜8時から
放送中。